リバプール雑談ラジオ。この番組は、イングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。LAC ラボの拓也です。今回は、プレミアリーグ第26節のマンチェスターユナイテッド戦を振り返っていきます。一緒にお送りするのは、イタツさんとコークくんです。よろしくお願いします。
お願いし
お願い
ます。
します。
いやー、7-0。やりましたね。
お祭りが始まりましたね。
お
新しいお
祭り
祭り
が
が。
いや、もう今シーズンこれでいいんじゃないですか、も
いやー、なんだかんだ2223シーズンも最高のシーズンでしたね。
う。よかったっすね。うん。どうですか、コーク。久々の雑談ラジオですけど。
いや、そうですね。ちょっと、2月いっぱいいろいろあって出られなかったんですけど、1ヶ月ぶり以上に出る回が、なんかこんな回になってメモリアルな。
い
いや、ちょっと
や
嬉しいですね。
ー、いろいろあったよ、その間。
辛い時期を。
辛い時期をね。
はい、いよいよ。
いやーもう今日は最高だよ。
嬉しいですね、本当に。
いやー、7-0ですからね。なん
ちょっと
か
ラ
も
リってる感じありますね、我
う
々の。
そうですね。なんかまあ、勝ちたいなーとかって思ってた中だったけど、最初。負けたらもう最悪だなーとか。なんかもう、考えうる限り最高とか、そういう言葉ありますけど、もうこんな考えも及ばない最高な結果あるんだなっていう。
そうですね。いや、マジで、こう、ラボのオープンチャットとかも、誰に活躍してほしいみたいな、コメントちょっと盛り上がってましたけど、なんか、全部実現した感じでしたね。
確かに。いや、本当に全部実現したなって感じですよね。本当。
まあ、そもそも3トップが全員点決めても気持ちいいんですけど、全員2点ですからね。
全員2点。で、しかも、それで終わらないところがもうこれ、すごいですよね。
もうなんか、ワールドカップの期間中選びましたけど、漫画だったらいやいやって言われるやつ。
そうっすね。いやー、最後に決めたのがね、もう、そんな展開あるっていう。いやー、ちょっとね、なんといっても7ゴール入ってるから、もう、早速行かないと。
そうですね。
点いっぱい入っちゃったからね。しょうがないですね。早く行きましょう。じゃあ、スタメン出てみた時の印象としては、バイチェティッチいないみたいな感じですかね。
そうですね。
これは結局何だったんですかね。
ちらっと見たらなんか経験値を優先したみたいな。そんなのは見かけたんですけど。
なるほど。
まあ、結局、なんだろうな。今までというか、本当のリバプールがやりたいことがバッチリハマった試合だったんで、まあ、そういうタイトな守備っていうことでは、ファビーニョ・ヘンダーソンっていうのは生きた感じかなっていう、まあ、結果論的な感想ですね。
まあ、この試合結果だから本当にもう良かったんだろうなって思いますけどね。
まあそうですね。そこに何の非もないですけど、メンツだけ見ると今シーズン的には、1.5軍的なメンツなんで、どうなることかとは思いましたけど。
そうっすね。1年前とはもうだいぶすごい変わりましたね、そう考える
そう
と。
なんですよ。何も信じれない感じだったんで、今シーズンは。
ユナイテッドのスタメンはどうなんですかね。
まあ、あんまりというか、マンチェスター・ユナイテッドの試合なんか見ないんでわかんないんですけど、最近よく名前を聞く人たちは入ったなっていうのと、ベグホルストが、まあ、スタメンなのはちょっと意外なのかなって感じですね。なんという
なる
か、
ほど。
新加入で、まあ、割と背が高くて、去年までバンリーにいた選手なんで、まあ、だからバンリーを卑下するわけじゃないですけど、割とこの後半ロスタイムに、パワープレイ的に入れる選手の印象だったんで、まあ、この試合、大事な試合でスタメンっていうのがちょっと意外でしたね。
なるほど。
割と彼の重そうな感じがリバプールには功を奏した印象を僕は持ってますけど。
あと、ラッシュフォードが真ん中っていうのはちょっと意外というか、 だからラッシュフォードが真ん中に入ってて、ブルーノ・フェルナンデスが左かなにいることが多かったと思うんですけど、
うん、
ウィングにいた方がちょっと厄介だったのかなっていう気はしないでもないですね。
うん、で、試合始まって、まあやっぱこのカードは、ファールとか、ちょっといきなり開始早々、少し、まあ荒れ気味ってほどまでは言ってなかったけど、まあこのカードらしいなって感じはありましたかね。前半の立ち上がりとしては、まあリバプールの方がいい入りしたかなって感じですよね。
うん。そう思います。
うん、まあ、その辺はやっぱりアンフィールドっていうところも大きいですよね。
そうですね。なんかまあモチベーションが違うというか。
うん。
うん。ずっとキープはしてましたね、リバプールは。
うん。
で、まあ割と前半はいつもと同じ不安は漂ってる感じはありましたね。こう、
うん、
インテンシティ高くて、まあ一般視聴者というか、コメントの方々もこう、緊張感のある試合とは言ってたものの、あんまり崩しのいい形は作れなくて、まあ、枠内シュートなかったのかな、途中まで。
そうですね。でも、マン
チェスターユナイテッドは、少ないチャンスを確実に、枠内に持ってってたし、まあ、アリソンのナイスセーブにも救われてたみたいなところがあるので、不安には思ってましたけど、まあ、かなりハイプレスで来てたマンチェスターユナイテッドのプレーをかわせてはいたので、うん、そこが好転するきっかけだったかなと思いますね。
うん、うん。そうですね。
うん。
なんか、ボールはリバプールの方が持ってて、まあ、チャンス自体もリバプールの方が多かったかもしれないけど、ゴールに直結しそうなチャンスっていうのはユナイテッドの方が多いみたいな。
そうですね。
うん、はい、なんとなくそんな印象はあったかな。
うん。うん、なんか、最近のリバプールのやられパターンっぽい匂いはあった感じ。
うん、そうですね。まあ、そんな中、前半もう最後の最後ですけど、43分、ガクポで先制と。まあ、これが大きかったっすね、
う
ん、やっぱ。
そうですね、うん、はい。これが、うん、まあ、やっぱり、僕は、先制点信者なんで、最近。
うん、
本当にでかかったですね、うん。
ですね。これはまずアリソンからですもんね。
うん。
アリソン、ロバートソン、ガクポ、っていった感じですね。
ロボが見事でしたね。まあ、持ち方でパスコースを踏んで、まあ、スペースが大量にあったっていうのもありますけど、
うん、
はい。だからまあ、一人でパスコース作る動きとパスの供給までやりきったって感じで、で、まあ、ガクポも素晴らしい動きでしたね。こう、うん、切り返しでバランを、置いてけぼりにして、リサンドロ・マルティネスの背中側からシュートを入れて、デヘアは見えないみたいな。
うん、
まあ、バランもマルティネスも軽いっちゃ軽いですけど、まあ、とにかく先制点が大事なので、うん、最高の、まあ、前半の終わりでしたね。
うん、シュートも本当にいいコースに行きましたね。
ストライカーでしたね、もう。うん、
まあこれで 1-0 で折り返しだからだいぶ大きいっすね、やっぱ。
うん。そうっすね。僕はめっちゃせっかちなんですけど、このガクポのゴールが泣きましたね。
はいはい。
すげえ偉そうなんですけど、これでやっとガクポを認めたというか、
はいはいはい。
やっぱビッグマッチで決める選手が僕すごい好きなんで、
うん。
っていうのと、まあなんか、なんでガクポを取るんだよみたいな、ちょっと、なんていうかな、チーム事情が悪すぎるんで、こうネガティブな気持ちで、申し訳ない気持ちと、まあ、やっと報われたなっていうのと、大事な先制点でライバル相手にっていうのが、こう、積み重なってぐちゃぐちゃな気持ちになりましたね。
いやーでも、ほんと、マジサイドダービーでも取ってますからね。
そうなんですよね。
すごいっすよ。必要な選手だったってことですね。
そうですね。うん。
うん。じゃあ、後半いっちゃいますけど。後半の2点目が47分ですからね。まあ、どのゴールも、さっきの先制点ももちろんそうですけど、この2点目もめちゃくちゃでかいっすね。
そうですね。こう、まあ前半 1-0 だったからこそ、ユナイテッドはこれを続けようみたいな機運も高かったでしょうし、全然やれてるって感じがあったんで、まあただ一気に傾きましたよね、うん、リバプールに。
うん。
まあ結構、なんというか、拙い、まあ、ビルドアップとも言えないような、こう、蹴鞠みたいな状態のボールつなぎだったんですけど、まあ、やっぱりこの日は、おのおのポジショニングが良くて、全部、セカンドボール拾えてるような感じになりましたよね。
うん。
まあ、結構、これに限らず、この後のゴールも似てる感じはあるんですけど。
うん、そうですね。
なんか、引っかかりながらも前進できるみたいな感じで。
まさに。
そうなんですよね。だからその、早物勝ちみたいなのが本当に得意なチームだと思うんで、本来。
うんうん。
それが全部出た感じでしたね。
まあ、でも、推進力すごいっすよね、なんか。なんだかんだ前に進んでる、進んでっちゃうっつー。すごいなって。
まあ、だから、結論みたいになっちゃいますけど、結局試合の感覚がまともになってきたっていうのが大きな要因かなとは思いますね。
うん、
ほぼ週に1回っていう、まあ、かつ相手が前に出てくれてくれるタイプのチームなんで、はいはい、でさっきも言いましたけど、ユナイテッドが獲得する選手の傾向として、まあ、足が速い選手は前には多いんですけど、結構重心が重い選手が多いのかなっていうのはこの試合を見て感じましたね。
うんうん。ま
あ、なので最近リバプールの圧勝が続いているのはそういうところに共通した原因があるのかなというところで、うん、まあ、アジリティが低いと、その、はい、早い者勝ちみたいな時に、まあ、リバプールの選手の方が早い。で、半歩遅れると、もうボールが2手、3手先に行ってるんで追いつけないみたいな、
うん。
感じで、で、まあ、もう3点以上取ったらね、もう心にも来るし、もうやめないみたいな感じになりますよね。っていう、その、まあ、今までは、ネガティブなスパイラルに入ってたのが、一瞬でこう、ポジティブな方に反転したような。まあ、しかもそれが全部結実したっていうのが 7-0 に含む、込められてるかなという感じですかね。
うん。うん、
はい。ちょっと、最後まで突っ走っちゃいましたけど。
うん。
あの、なんか、こんな冷静に振り返っても意味のない試合だと思うんで、コーク君の冷静な分析をした後にお祭りに移りたいなと勝手に思ってました。はい。
どう、コーク、どうすかこの、ヌネスの、2点目は。
いや、でも、何ですかね。まあ、つい最近、後半始まって割とすぐに決められた後、大敗。
うん。
はいはい。
ばっかりなんで。いや、なんかもう別に俺も、この試合そんな冷静に分析するほど、なんて言うんですかね。落ち着いた人間じゃないんで。全然冷静に分析なんかできないんですけど。まあ、そうですね。うん、まあ、後半、始まってすぐに点が入ったのは、なんかもうみんな前半緊張感のあるようなゲームだったとか言ってましたけど、うん、なんか結構このゴールが本当に分水嶺というか、
うん、
だいぶ分けた気はしますね。
うんうん、
みんなそう思ってると思うんですけど。
うん、まさに。
いや、本当これ入らないままずるずるいってたら、まあ、全然1点取られて追いつかれるみたいなこともあり得たと思うんで、
うん、
まあ、このゴールもそうだし、まあ、ちょっと、あの、一つ先言っちゃいますけど、またこの後すぐに3点目決めれたんで、
うん。うん。
まあ、もう本当に、後半始まって5分で勝負決まったような感じはしましたね。
もうだって3分後ですからね、50分だから。
うん。
このね、3点目もいいっすよね。
いいですね。
これも痛快ですよね。まずはあの、サラーのところですか。
うん。いや、もうこれめっちゃ切り抜かれてますよね。まあ、まあ、なんか全部の局面で個人技がすごいって感じですね、やっぱりリバプールは。
うん、
俺、確かコーナーキックかセットプレーのカウンターだったと思うんですけど、
うん、
まず持ってくのが足速い人、競り合いに負けない人、一人で抜く人、で、シュートがめっちゃ上手い人みたいなのの積み上げで、点を取っちゃうっていう。まあ、で、マンチェスターユナイテッド戦で2ゴールも上げてんのに、この冷静なガクポのセレブレーションがめっちゃ痺れましたね。
確かに。
特にガクポはね、ユナイテッド が濃厚っていう中で、リバプールに来た選手だから、結構ユナイテッドのファンからも、敵視じゃないですけど、まあいろいろ言われるような対象ではあったと思うんで。
なるほど。それも含めてじゃあ、痛快ってことですね。
うん、だと思いますね。
ここでもう、50分で 3-0 だから、だいぶもう、これはまあ、いけるっしょみたいな、雰囲気にはなってましたね。
うん。
まあ、アンフィールドで5失点してるんで、ちょっと嫌だなと思ってましたけど、まあ、このまま行ってくれって感じで、はい。
あれは、2-0 からでしたっけ？
うん、そうですね。
まあね。その後も結構畳みかけてはいましたもんね、この試合に関しては。
うん。
そうですね。だからその教訓が生きたのかわかんないですけど。やっぱり、うん、リードした時の、まあ、気の持ちようっていうのは、きちんとしてたのかもしれないですね。
うん。
まあ、あとは、苦手意識がないっていうのも、重要かもしれないですね。さっきの経験値を優先したって話にもつながりますけど。
うん、うん。
まあ、不思議な話、マンチェスター・ユナイテッドには最近全然やられてないんで、この試合展開になったらもう、そうですね、もう大量得点でしょ、みたいな、
うん。
匂いが、あったし、選手たちもそのつもりでプレイしてたかもしれないですね。
うんうん。素晴らしい。
いや、もう最高ですよ。
次が、4点目。
うん。
今度はね、サラーですよ。
うん。うん。
これは、すっごいっすね。
すごいっすね、これ。
いや、僕これ最初、孵化したと思ったんですよね。
はいはいはい。
うわーって。でももう、うん、あの、ポストの下側を叩いてゴールに叩き込まれるっていうめちゃくちゃ見てて気持ちいい感じのになりましたね。
これすごいっすよね。
うん。しかも右足だし。
そうそうそうそう。これ僕もなんか、入ると思わなかったっていうか、なんか打つときは右足だったんで、あーって。
うん。
って、こう一瞬思ったけど、うおーみたいな。
そうですね。うん。この2点目のやつとか、サラーの右足がおもちゃすぎて跳ね返ったのをエリオットがクロスしてくれたみたいなのありましたからね。
うん。
そう。右足は、うんって思いましたけど、もう突き刺さってくれましたね。
でも本当、さっきもなんか、ちらっと出てた気がするけど、本当いいとこに転がってるんですよね、この試合。
うん、そうなんですよね。だいたい、サラーのとこに。
うん、まあ、それをしっかり決めるのもすごいんだけど。
うん、
いやー、サラーもしっかり決めてくれたのでかかったな。
いやー、本当に3トップ全員決めて気持ちよくなりましたね、ここは。
うん。
下田さんのコメントもさえ渡っていましたし、いつも通り。
あー、はいはい。何でしたっけ、新内登
場。新内登場。うん。そういうことですよね、本当に。
本当に。
まあ、普通はそれで仕上げっぽい雰囲気になるんですけど、
うん、
まだ止まらなかったですね。
4-0、だいぶ大満足ですけどね。
うん。
そっから、次はヌネスか。
うん。
75分。これはフリーキックの流れからですね。
いや、なんか、変な言い方になっちゃいますけど、ヘンダーソンが良かったですね。
うん。これは、アシスト、エンド、
はい。まあで、ヌニエスの当て方もむっちゃ丁寧で良かったですね、これ。
うん。
ほぼ、バックヘッドみたいな、回転しながらね、
うん、
このカメラ目線のセレブレーションは、もう完全に僕はヌニエスと目が合ってましたね。うん、一緒に喜んだ気持ちになりましたね。
うん。僕もクレストをポンポンって。いやー、これで終わんないんすもんね。
そうですね、もうちょっと。次が何点目だ ?5 点目 ?6 点目
そうですね。
6点目っすか、サラーですね。サラーの、まあ、クラブ通算リーグ戦での129ゴール目。
うん。
まあ、サラーもめっちゃ意識してたってことですね、これ。
そうですよね。
超えた瞬間、脱いだんで。
うん。これはやっぱ、その、 もう6点目だぜとかではなく、そっちの記録の方、うん、
いや
だと思いますね。
絶対そうですね。
うん、
前もなんかの記録達成した時に脱いでましたもんね。
はいはいはい。あれじゃなかったっけ、あのプレミア100ゴールかなんかの。
だった気がしますね。
でしかもそれ、実は一つずれてたみたいな。
そうそうそう。だからなんでこのタイミングで脱いだのかみたいな話した記憶があります。
はいはい。そうそうそうそう。そう、それ覚えてて、うん、意識してるんですね。いやー、でもこれは。
まあ、だから、ルーク・ショーがクリアしたのがフィルミーノに当たってサラのところにこぼれてくるのが本当にもうなんか不思議ですね。
うん。
うん、これでフィルミーノにはアシストもついてますし。
このこぼれ方も面白いですよね。
そう。もうだからなんだろうな。ルーク・ショーもめっちゃいいディフェンダーですけど、結構投げやりなクリアでしたよね、これ。
うん。
それぐらいにしちゃう試合展開。ってことに感じましたね。
うん。これで3トップが2点ずつ取って6点。
うん。
うん。もう大満足ですけどね、これで。
ね。ところが
まだ終わらないと。
うん。
まあでもやっぱ、フィルミーノの、その、報道、
うん、うん。
前日ですかね。前々日か。まあ、それでやっぱ、すごく、エモーショナルな感じにはなってましたよね。
うん。
さすがにね、ちょっと悲しかった、寂しい気持ちが募っている、まあ、週末だったので。
うん。うん、
まあ、それでフィルミーノに出番が来るだけでも、こう盛り上がるのに。
うん。
というところですね。はい。
いやー、本当に。決めてくれって当然ね、期待はするけど、
うん、
期待はするけど本当に決めるかっていう。
そうね、しかも7点目っていうね、その、
うん、
なんかフィルミーノが決めてユナイテッドに勝ったら泣いちゃうみたいなことはみんな思ってたと思いますけど、それが実現して7点目っていうのがもうなんかぶっ飛びすぎてますね。
ぶっ飛んでますね。いやー、これはちょっと本当にグッときたな。
フィルミーノも、なんというか、いつもと違う感情の爆発のさせ方してましたし。
そう、そう、
うん、
そう。そういうなんか用意してきたセレブレーションとかそういうんじゃなくて、本当になんか感情を爆発させてるっていう。
珍しいですよね。
そこに、そう、そこにすごいね、グッときますよね。いやー、これはなんか、ケーキにイチゴを乗せましたとかそういう表現じゃ収まらない、あれですね、
うん、
なんか。
そうですね。ちょっといい例えが思い浮かばなかったですね。
いや、言葉では
言葉で
表せないって
こと
だ。いやー、これで 7-0 と、いやいやいやいやいや、素晴らしいですね。
うん。
まあなんか去年の2試合通算 9-0 もう上回ることないだろうと思ってましたけど、
うん、
それに1試合で迫るぐらいの試合がすぐ来たっていうのがもうなんかすごいですね、
うんうん、
しかもそのマドリーに負けたショックを払拭するような試合がこんなに早く来るとも思わなかったですね。
うん、確かに。
だから非常に中毒性の高いサッカーチームですね。あの、危険な感じがします。
危険ですよね。なんかもう、これだからっていう。
そう。そう。いや、全然、あの、もうリバプールファンやめますって言ってた人たちに帰ってきてもらっても全然僕はウェルカムなんで。
うん、
帰ってこいよーって気持ちですね。
このジェットコースターね。
そうですね。なんかジェットコースターぶりをどんどん更新していくのが
確かに
おもろいですね。なんか
振れ幅がなんかだんだ
ん
すごい広がってますよね、
うん。なんかちょっと僕らの感情のセンサーがバカになっていきますね。どんどん。
なんかこの短い範囲でもそうだし、
そう
シーズンごともなんかどんどん。
そうなんですよね。そう、シーズンごとでそういうのがあっても十分なはずなのに、こんな短期間でやられたら本当に普通のエンタメじゃ満足できなくなっちゃうんで、まずいですよ。
いや、本当に。
まあ、他のチーム、まあ、J リーグとかは別ですけど、まあ、他のチームとかを熱心に追ってるってわけじゃないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、どうせリバプール好きになったんだったら、この不安定さも楽しまないともったいないというか、この不安定さも好きになって、なんぼみたいなところあると思うんで。
そうですね。
そうね。なんていうか、これだけ情報化が進んで、ロジカルにってサッカーですら言われてる中で、これだけ説明のつかないチームってのが面白いですよね。
ねえ。
まあもちろん個々に原因はあるんでしょうけど、それ以上になんというか、とはいえ7点も取るかっていう部分だったりとか、メンタルを感じざるを得ないような熱気だったりとか、まあとにかくすんげえものを見ましたね。
ですね。
なんかいろんな記録も出てきてるみたいですし、
これはまあもう歴史的勝利ですよね。
いやー、間違いないですよね。そもそも、なんだろう、マンチェスター・ユナイテッドが 7-0 で負けたのが91年ぶりとか、リバプール自体も7点差の勝利っていうのは、128年ぶりの記録更新みたいな。
すごいな。
まあ、イングランドフットボールの歴史自体の凄さも感じますけど、まあもうそれぐらいのことが、これだけ両チームが一流になっても起きたっていうことですね。
いやー、すごいな。
いや、本当に、昨シーズンも、なんかいろいろその歴史っていうか、記録の部分でいろいろ言ってたのに、今シーズン、また上回ってくるとは。っていう感じですね、本当に。
すごいっすね、本当に。これちょっと、どんどんエスカレートしてっちゃいますね。なんかもう来年とか 3-0 とかで勝ってもそんなに。
ポーンって感じですよね。
ああ、よしよし、みたいな。
そうなんですよね、なんか。
危険、危険。
そう、7-0 を見ちゃうと、去年の 4-0 とか 5-0 も、まあ、たまにサッカーであるよね、みたいな。なっちゃいますね。
いやそうっすね。いやー危ないわ、このチーム。まあでも、今年もいろいろチーム状況ありますけど、なんかもう、選手にちゃんとその、プレーしてる中で自信があれば、ちゃんとやれるんだなっていう、そういうところまでもう今来てるなって感じですよね。
まあもう、そう。ですね。
まあそこがだから、試合の流れで先制点取られたりすると、なんか、あれあれって感じで、どんどん不安定になって、こう、実力が出せないみたいな感じになっちゃうのかもしれないけど、うまく歯車が噛み合ってて、自信持ってやれてれば、これだけの爆発力あるんだっていう。
そうですね。
それをね、しっかり発揮できるようにっていうところが、マネージメント側の役割なのかもしれないけど。
ああ、だからさっき 1.5 軍みたいな言い方しましたけど、この3センターに結果と自信がついたっていうのは、まあ非常に大きいですね、今後において。
ですね。いやいやいや。ちょっとじゃあ、マンオブザマッチを見てなかったんで、きますか。難しいですね、この試合は。
かったっすけどね、
難しい
っ
すね。
全員ね、一人って難しいっすよね。
いや、なんか全員ね、切り取りたい場面あるぐらい良かったですね。
はい。いやー、難しいけど、ちょっとやってみますか。
はい。
じゃあ、コークからでいいですか。
はい。いやー、なんか、全員選んでもいいぐらいだし、まあ、とりわけフォワードの選手たち。なんで、まあそう考えたときに、なんか、よりメモリアル感のあったサラ。 しようかなって思ってます。いいですね。だからなんかもう本当、正直誰選んでも同じって言ったらなんか言い方があれですけど。
うん。
だからその中で、特別こう、意味のあるゴールというか、
うんうん、
なんかこう、ストーリー性のあるゴール的な部分で、まあ、アシストも2つしてますし、
うんうん、
まあ、数字の面でも、まあ、さらにしておこうかなっていう感じですね。本当そこだけですね。他の選手との違いは。サラを選んだ。
あの、記録もすごいですもんね。
そうですね。本当に。
いや
なんか、リバプールの YouTube に、その、これまでのリーグ戦のゴール集、全ゴールのやつが上がってましたけど、めちゃくちゃすごいっすね。やっぱ、改めて。
いやー、まあ。
すごい選手ですよ。
記録を積み上げた速さもそうだし、まあ、そもそもね、ファウラーを超えたっていうのは結構リバプール的にはもう偉大すぎるっていうところあるんですけど、まあ、ゴールのスタイルもね、やっぱ、異質ですよね。
まあ、あとはあれだけやっぱ、あれは全部で何シーズンになるんだろうな。ずっとやっぱ出続けて、コンスタントに決め続けてるっていうのも、そこもすごいですね、やっぱ。
そうですね。本当そうですね。これで加入して毎シーズン、公式戦20点以上って、前節の終わりに騒がれてましたもんね。
はいはい。いやー、すごいっすよ、ほんと。
うん。
じゃあ、イタツさん、いきますか。
はい。いや、僕もほんと難しいんですけど、ガクポって。
うん、はいはい。
まあ、さっき言った通り、先制点信者なんで、もう、この大一番で貴重な先制点を決めたっていうところと、それにとどまらず2点決めたことで、会議士になった僕を完全に叩きのめしたので、もう、ガクポにしたいですね。
うんうん。なるほど。まあ、僕もガクポ。まあでも、本当理由も同じなんですけど、先制点、やっぱあれ、うん、あれだなって気がしますね。この7点の中で。
うん。
あれもね、すごく、まあパスもいいし、よくいいところで受けたけど、あのシュートもやっぱ、すごい上手いし、
う
ん
そうですね。
しっかりあそこを決めてくれたのは本当大きなゴールですね。
うん。うん、全然ガクポのこと捕まえられてなかったですからね。ユナイテッドの選手
って、うん。うん。まあでも、誰選んでもってところではありましたね、本当に。
そうですね。うん。ね、コナテはね、ヌニエスが2点目決めた後にこう手を添えてたのがすごい可愛かったですね。
なんても惜しいやつありましたしね。
そうそう、あれを決めとけよっていう思いがもう忘れてるぐらいたくさん点が入ったんでいいんですけど、
うんうんうん、
めっちゃいい惜しいシュートありましたね。
惜しかったですね。エリオットも前半結構頑張ってましたよね。
う
ん、
そうです
ね。
うん、
最初のシュート、この試合最初のシュートはエリオットでしたし、
うん、
まあちょっとパスが引っかかるところもあったんですけど、まあでもこの日はカウンターの構築とか、まあそもそもアシストしてますしね、
うんうん、
あのアシストは本当に良かったですね。こう、あの、まあピンポン玉のような展開で絶対シュート防げないですよね。
うん、
っていうヌニエスの頭がある位置に、速い速度で上げたので完璧だったし。
そうですね。あの2点目もめちゃくちゃでかいから、やっぱ、あのアシストも相当価値があるなって。
はい。あと、トレント、ラッシュフォードが抜け出した瞬間を頑張って抑えましたね。まあ、オフサイドだったんですけど、そもそも。
確かに。
あの、肩で息しながら大工に褒められてるシーンは胸熱でしたね。
はいはいはいはい。
あれはマジで好きでした。うん、はい。
うん。いいっすね。コークは他に上がってない選手でなんか良かった人とかいますかね。
いや、でもやっぱ気持ちいい要素の一つは無失点で終えたところですけど。
うん。
まあ、アリソン一回マジで危ない。
ああ、はい。
やりましたけど。あれもなんかもうほとんど記憶にないぐらい
で。うん。確かに確かに。
あと、そうですね。ラッシュフォードが抜け出したときに、ゴール の、なんですかね、そのシュートコースを切って、最終的にポストに当たったんだっけな。もう本当に1対1、もうアリソンの最大の強みの一つですけど、完全にコース切って、ラッシュフォードのシュートコース消したあのプレーとか、まあもう7点決まってるんで、別に1点、2点入ったところで感はあるんですけど、でもやっぱそれでもゼロで終えるっていうのがやっぱこう気持ちいい一つだし、そのメモリアルなこの試合になった一つだと思うんで、あの歴史的に。だからまあ本当に、なんて言うんですかね。いつもに比べると、そのフォーカスするところじゃないかもしれないんですけど、マリソンのあの1対1のセーブのシーンだとかは、やっぱ本当ワールドクラスのキーパーだなっていうのを思うところですね。
ですね。いやー、素晴らしい素晴らしい、本当に。
あと個人的に好きなシーンが、あの、ショーにちょっとちょっかい出されて、切れそうになったヌネスを抑えるサラン。
はいはいはいはいはい。あれも良かったな。結構もうすかさずね。
うん。いや、あれはいいですよね。
うん、
いいけど、サラーが触っただけで収まるんだったら我慢しろよと思っちゃいますけど、ね、いや、全然、いや、ああいうのを見るのもサッカー醍醐味なんですけど、もし抑えてなかったら乱闘が始まってたのかと思うとちょっとヒヤヒヤしますけど。
うん、確かに。
まあ、どう考えてもサラーの方が削られてましたか、後ろから当てられてる。
うん、そうなんですよね。なんか前半に変なシーンありましたね、こう。
ありましたね。
完全に肘入ってんのに、まあ、ファールですらないってのはちょっとまあ納得いきませんでしたけど。
体幹強すぎて踏ん張れるから、ファールに取ってももらえないみたいな。
そうですね。
一つ上の次元にいますけど、まあ、ちょっとサラーね、そういうところも見習ってもらって。
いやー、これはまた語り継ぎたい試合が増えましたね、ほんと。
そうですね。まあこれ、毎月5日お祭りしてもいいぐらいだし、毎年3月5日お祝いするのが10年ぐらいは続くと思いますね。
うん。いやー、ちょっと7っていう数字がすごい今は特別に見えますね。
そうなんですよね。もうセブンイレブンとかセブンアップとかそういう生活に潜む7を見つけては喜んでる人が多いと思いますね。
いやー、楽しいですね。
こういう時はもう遊ぶしかないですね。
うん、素直にね。
はい。海外のサポーターの煽り方が結構、やっぱりセンスが秀逸で。まあ、まず、ユナイテッドは過去6年でベストのシーズンを過ごしているけど、リバプールは過去6年で最悪のシーズンを過ごしている。試合結果がこれです。バーン7-0みたいな。のとか、あとはまあ、現地の人に聞いたら花火が上がってたそうですね。リバプールの街中では。街中っていうか、うん。
まあ、これはね、もうお祭りでしょ
う。うん。いや、全然騒ぎ足りないっすね。
うん。
あ、うん、キャラガーとネビルの様子がマジで面白いですね。
確かに、確かに。
まあ、キャラガーも本当に都合のいい、ただのファンみたいな感じの振る舞いを OB 面でするからちょっとめんどくさい時もありますけど、こういう時は本当に可愛いおじさんですね。
そうですね。
この間、ものすごい叩いてたのに、
叩
き喜んでるのは痛快ですね。
うん。あと、ジェラードもいたんですね。
うん、ジェラードもいましたね。
うん、めっちゃ喜んでたけど。
うん。いやー、ジェラード。
ああいうところはね、やっぱ嬉しいですね。
ねえ。まあ、もちろん、キング・ケニーも見に来てて。
うん、うん。
ケニーが前日誕生日だったんですね。
ああ、ですね。
はい。だからまあ、誕生日祝いに彼の背番号の数だけ得点したと。
でも今回はあの、ケニーと、あの、ファーガソン、すぐに切り替わんなくて、それが不満でしたけど、
ね、最後の方映りましたよね。
そう。
最後の方映って、またもう無邪気な笑顔なんで笑っちゃいましたね、ケニーが。
まあね、ああいう顔になりますよね。
赤ん坊みたいに笑うから、本当に面白いんですよ。
うん、いやーもう、いくらでも話してられますけど。
そうですね、もう、早くビールを飲みたいです、今週。
いや、でも麦とコップで乾杯した甲斐がありましたね。
うん、いやー、すげえ効果ですね、
いやー、すごいすごい。これね、もう、大事な試合の前、やんないと。こんな効果出るんだったら、と、常設してもらって。
超記念ビールになりましたね。
いやー、ね、あれほんと、飲んでない人、ちょっと、まだ、あると思うんで、
うん、
飲み行ってほしいですね。
はい。いやまさかこの時掲げたグラスに書いてある6より多い点を取ると思うんですね。
ですね。いやーこれで順位的にも今もう暫定で5位ですか。
すげーし、得点数が一気にリーグ3位になりました。
素晴らしい。これでも得失点差19で、すごいっすよね。この試合と、あと、あれはボーマス戦？
はい、
確かに。
16点分ですか？
これで16。
ってことは、残り
半分の1ぐらい。
23試合で3点しか取れてないみたいなことになりますけど。
プラス3。
47点。3分の1ぐらい。
うん、
すごいっすね。いやいや、でも、クリーンシートも続いてるし。
本当に。
うん。まあ本当、こっからっていうところじゃないですか。
そうですね。
まだ結構試合数的にはまだありますからね。
うん。いや、だから、まあこの試合に勝てばっていう感じで見てましたけど。
うん。
これ以上ない弾みの付き方だと思うんで。
うん。
うん。まあちょっと、なんというか、いい試合の後の試合ってのが結構心配になりがちですけど。
次がね。
はい。まあ次しかも、間隔が比較的短くて、ランチタイムなんで。
うん。
まあちょっと不安はありますけど。
ボーンマスっていうね、相手もなんか。
いや、なんか
適度に嫌な感じがする。
そう。いや、前回 9-0 で勝ってるから、ただでさえ警戒する相手の、怪我してくるのに、
うん、
その直前に 7-0 で他のチームに勝ったら、なおさら相手が警戒するから。
確かに。
そんな状況で迎える試合ないっすよね。
確かに。でもこれ、いけたらだいぶ本物じゃないですか。
うん。
リーグは望み出てきますね、だいぶ。
うん。ですよね。
そうですね。ここをもし勝てれば、3連勝とか、
うん、
何試合負けなしみたいな状態で、一番厳しいシティ、チェルシー、アーセナルの方になだれ込んでいくので、
うんうん、
まあ間にチャンピオンズリーグありますけど。
うんうん、ボーマス戦から中3日ですかね。
うん。
で、レアル戦があると。
うん。
まあこれはね、ちょっともうどうなるか、わかんないけど。
まあ、多大な期待はしないにせよ、3-0 とか4-0がありえなくないっていうスコアで、リーグ戦を、の結果を残してるのはなんかもうとんでもないことというか。
うん、まあね、それだけの爆発力があるっていう、なんか。
うん。
それは、ポテンシャルとしては、あるけど、まあ相手とね、アウェーっていう。
うん。まあ、カルロがまたなおさら気を引き締めることだと思うんで。
いやー、やだな。油断しないっすかね、なんか。
いや、マドリーの選手は油断するですよ。去年の CL とかもそうでしたけど。う
ん、はいはい。
ただ、それを90分とか120分で、帳尻合わせちゃうのが、マドリーであり、カルロであるので。
うん、
まあ、うん、可能性はないとは言わないですけど、厳しい相手に。というか、まあ、そこが強さですよね。で、リバプールの苦手とするところですよねっていう。
そうですね、うん。でもなんか苦手意識は多分選手にもあるんだろうなって思いますけど。まあ、これこそやっぱ先制点じゃないですか。
そうですね。
もう、まあ、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。うん、でも先制点とか取って2点目とかも取れれば、すごいやっぱ、
そうです
ね、さっきのね、自信持ってっていうところの、うん、 やっぱりいかにそういう雰囲気になれるか、自分たちがっていうところだと思うんだよな。
そうなると逆にこの 7-0 が、え、これまた起こっちゃうのみたいなのが、お互いにのしかかってきますからね。
いやー、ちょっとね、過度な期待はあれですけど。
まあ、見る価値はあるぐらいになってきましたね。
いやー、楽しみですよ。いやー、まあもう、とにかく、最高でしたね。
もう、表現する言葉がないですよね。
ないっすね。7-0 ぐらいしかないっすね、表現する言葉が。
そうですね。あの、エピローグさんには05ポテトフライってのがあるんですけど、
はいはいはい、
それを新しいメニュー作ってもらわないといけないかもしれないですね。
うん、僕、この間それ食べたのが良かった。
ああ、なるほど。
そうですね。7に関連する何かを、じゃあ、期待しましょう。
はい。
はい。
逆に、こう、聞いてる皆さんとか、ツイッターやってる皆さんの、いかに7にこじつけるかっていう、まあ、大喜利というか選手権も面白いですね。
そうですね。
はい。そうやってどんどん、身の回りに、この勝利を潜ませていきたいです。
まあ本当、それくらいの大勝利ですね。歴史的大勝利。もう、
大勝利ですよ、これ。
いやー。はい。じゃあ、そんな感じでいいですかね。
まあもうまだまだ言いたいことありますけど、はい。あんちゃくってもんがあるんで。とにかく、マンチェスターユナイテッドに勝つために僕はサッカーを見てるんじゃないかと思うぐらい喜びが溢れている試合ですね。はい。
いや、もう、達成感がすごいですもん、今シーズンの。
終わった。
よかったって。いやいや、もうね、だって、最悪な結果もあり得たわけじゃないですか。
そうですね。
ダブル、みたいな。いや、嬉しい。
まあ、これ、ね、いや、嬉しい。本当に。
喜びを分かち合いましょうという感じですね。
そうですね。あの、パブに行くもよし、感想をツイートするもよしでお願いしたいです。
ですね。ツイートしてもらえると嬉しいです。じゃあ、今回はそんな感じで。はい。
はい。コークも大丈夫かい？言い残すことないかい？大丈夫？
いや、そうですね。もう逆に言葉がないぐらいの試合なんで。あ
今ね、もう、きっとみんなすごい笑顔でしょう。聞いてる方も。まあ、これをね、継続していきましょうというところですかね、あとは。
もちろんですね、はい。まあ、それは次の試合が始まる3時間ぐらい前に考え始めます。
はい。しばらくはね、その余韻で楽しみましょうと。まあ、こういうふうに楽しめるのがファンの特権でもありますしね。
そうですね。
はい。なので、楽しみ続けましょうと。では、以上ですが、この番組は、リバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それでは、また次回。